ヤス&大野のラジオトークバトルハイパー、柱の傷
どうした これなんかコウメ太夫みたいな
ミンキーヤスで
ーす。チャカチャンチャンチャレンチャンチャンチャン、ショッカー大野だよ。
そして、はい、この方も来てますよ。
どうも、飯沼です。
はい、素人とは思えない素人でも無線じゃないよ、もう冒頭からね。
ありがとうございます。いや
ー、先月さ、はいはい、うん、飯沼さんが民放制覇したって話があって、
はい、
俺1ヶ月考えたよ。お俺何チャンネルに出てたかなっていうのね。
あ、はいはいはい。
で、NHK は制覇できてない。
できてない。一等さん、一等さんって笑われる。
一等さんね、教育テレビか、
うん、
教育テレビは、そうか。
今日、はいはいはい、
はい、
教育テレビ出たことあります。
あ、すごい。
はい、
ヤスさんは。
はい、うん、私はあのもう中、あ、高校生の時だ。
お、ほう、すごい、素人時代。
高校生の時に、うん、科学番組でクイズ形式で高校生呼ぶ番組があって、
お
その時に出たことある。
あ、すごい。
お、
うん、歌な、
うん、
NHK 教育テレビ。
NHK 教育テレビ、
しっかりした記憶はないんだけども、それで出た。
しっかりした記憶ない。
もう、当時、記憶にございません。
はい、でも出たと。
出た。
じゃあ、はいはい。
はいはい。
NHK 総合、
うん、
制覇しております。
お、
全国ネット。
はい。
何で
出ております。
なんと。
クイズ、本当に本当。
お、あったあった。
はい、これ本当って佐野浅夫さんがよく言うね。で、あれのオープニングに、うん、アニメのキャラクターが出てくるんですよ。
はい、
なんかね、鳥になるオウムみたいな鳥がパタパタパタパタパタって飛んでくるアニメーションなんですね。
うんうんうん、
で、それを高校3年生の時に、うちでその番組好きだったから、うん、で、回答者が4人出てくるんですよ。
はい、
で、それぞれ諸説いろんなことを言って、1人が本当のことを言って、
はいはいはい、
あと3人が嘘のことを言って、それを回答者が当てるみたいなね。
うん、そうすると、本当さんっていうのあったね。
そうそう、
本当さん。本当ね。
で、それであの佐野浅夫さんが、
佐野浅夫さん、
3代目の三木
本
さんが、
う
ん、なんか自分で言うと、はい、これ本当、
うん、
大抵嘘なんだけどね。
うんうん、
で、それで他にいろんなゲストの方とか回答者がこういて、で、出てきて、
うん、
で、本当を当てるってやつだったんだけど、うん、で、その番組をおふくろと見てましたら、このオープニングに出てくる鳥の名前を考えて送ってください、
うん、
マスコットのキャラクターね、
うん、
で名前をこう考えてくれ。で、うちのおふくろそういうのミーハーだから、あ、なんだろうね、ヒロシなんだろう、なんかね、鳥だね、あの本当に本当ちゃんとかなんかかな、
うんうんうん、
そんなダセータイトルつけられねえだろってなんかちょっと思いながら僕はもう黙ってて何にも言わなかったので、こうふーっと一人で風呂入りながら、あっと浮かんだんで、ピペッと書いて送ったんですよ。
うん、
はい、その名前がちゃんと採用されて、私が名付け親ということで、もう単純、本当に本当の鳥だから、
うん、
本当と。
本当だよ、
うん。で、つけたのね。で、そしたら、やっぱね、誰も同じこと考えて、
うん、
180通ぐらい来たんだって、本当に本当、
うん、
あの本当とか、
うん、
で、他にもいろんなので、全部で何とか7000通ぐらい来たらしい、いろんなのね。それで、そのうちの本当と書いたやつが180人いて、
うん、
その中からさらに抽選で、
うん、
一応、あなたが名付け親ですってことで、テレビ出てくださいと。
はい、
で、なんか主婦の人とね、3人スタジオに呼ばれて、
うん、
その客席の最前列にこう僕らがいて、そうすると当時あの紅白歌合戦の司会やってた中江洋蔵アナ
ウンサーさん、はいはいはい、
今回この名前を付けてくださった名付け親の皆さんですってバーッとアップで抜かれるっていうね、うんうん、で、それでこう行って、で、その時はまあ普通にこう見てると、回答者の方が結局外れた名前の人が回答者なんですよ。
あ、はいはいはい。
で、お父さんは何てつけたんですかって、わしはね、知恵袋とつけました。袋じゃねえとか思いながら。でもその人はなんか、まあ、回答者として出てるから、うん、出てる時間は長かったんだけど、うん、でもまあ僕はとりあえず出てて、それで回答者じゃない、この名付け親ですって言われて、で、その時の、いわゆる回答者、
うん、
ね、その本当に、あ、本当って言ってた佐野浅夫さんはもちろんいて、で、あとね、風緑の荒井晴美さん。
荒井晴美さん、
ね、はい、風緑だよね。
はい、
ね、ブルックさんのね。
そうです。
荒、はい、井晴美さんと
好きだった、
好きだった、
うん、
といえば私、なんと塩見悦子様
出た、
うん、
もう
長渕さんの奥さん、
あ、今やね、 長渕さんの奥さん、
奥さん、ね、塩見のえっちゃん、
悦子さん
の、ま
あ、
違うか、
違う、うん、でと、長渡勇さん、
はい、
出た、
うん、三匹の侍、
階段でこける人、
スベラーズ、
スベラーズ、
ね、もう大好きな俳優さん、はい、これまた、好きな方たちばっかりが出演者で出てて、めちゃめちゃ嬉しくって、うん、で一応商品がね、本当に本当の鳥、鳥じゃない、本、
本
鳥もらってもしょうがない鳥いらねえよな、
うん、
本、
全
なんか7巻セットだから、うん、なんかドンとくれて、でそれで買ってきたんですけど、でその時に塩見悦子さんだとね初めてお会いできて、でちょっとスタジオの片隅でさ、そしたらもうえっちゃんはねあの時ねもういつも走ってるんですよ、ジャックだから、
うん
うん、でこれから走りに行くみたいなのをなんか打ち合わせみたいにしてて、ええー、と思ったんだけど、廊下ですいませんサインいただけますかって言ったら、うん、あいいですよって言って、その本当に本当の
本に、ね、
第一巻に、
うん、
あの塩見
悦子、
1970年、
ヤクミツルさん方式ですな、
春って書いてあって、でそれから25年後ぐらいにあの塩見さんとまたお会いして、うん、で実は本当に本当の番組で、ああそんなこともあったわね、うん、あそうだったのーなんですね、それ気さくな言い方だったです。だから NHK は出た、
なるほど、あのね、うん、はいはい、お前、
はい、
そう言われててね、各局制覇っていうのを考えてきてるんだよね、
はいはい、
うん、まずね、4チャンネル、
はい、4チャンネル、
ここはエリアでいうとこの4チャンネル、
はいはい、日本テレビ
やるクルクこんにちは、
ああ間違いない、
あルクルク、
はい、はい、犯人だ、
あの犯人、
犯人だ、
犯人だ、
犯人だ、犯人だ、ちゃんとレポートした、
そう、
そう、クルクルクこんにちは、
同性愛の痴漢
から、あのそう同性愛の痴漢、和歌山にホモの痴漢が出るからですね、取材に行って、取材に行ったら取材の先から、あらレポーターさん来たわ、でも長丸さんが来ると思ってたわって言われたというね。すいません下っ端っていう、
ザコマさんじゃなくて
ザコマさんで、そうすいませんねって言われた、ね、それありました、日本、うん、日本テレビでございます、ね、うん、それからねフジテレビはあの、うん、笑ってる場合ですよ、
笑ってる場合ですよ、
ね、これはもうもちろん、
はいはいはい、
出ておりました、うん、それからテレビ朝日、うん、ね、NET テレビかな当時はね、うん、テレビ朝日は三種の国取りゲームとね、
うん、
それからライバル対抗大合戦、
小
山先生の出た、うん、それからテレビ東京、
はい、
東京12チャンネルで
ございました、ね、
これはドバドバ大爆弾、
あー100万円もらえるやん、所ジョージさんの、
所ジョージさんの番組、
あれも出てたんだ、
あれ出ましたね、
おうおうおう、
出場者でしたけど
ね、はいはいはい、
で審査員が林家三平さんだったんですね、
はいはいはい、いいね、
で私があのまたあのいろいろ私のあの芸をやってた三平さんがあの審査員席から V サイン出してくれたっていう、そういう思い出が、
あれ放送禁止じゃなかったんですか当時は、
うん、あのできる範囲
できる範囲
で、ね、でも今だって放送禁止だよ、
あれ、ね、あれは、まあ、コンプライアンス責任っていうよりダメでしょ、
大丈夫な範囲のやつをやったから、
あ、ね
ね、
あよかったよ、
そういうの
あるもんね。
これね、
はいはいはい、TBS、まだ、まあ、まだ、もっと言わせろ。
はい、TBS がね、
はい、
ないなと思ってたの。
はい、
ないなと思ったら、うん、飯沼先生がベルトクイズ Q&A に出たことがあって、
うん、あ、押坂忍さんのね、
うん。その時に私が客席にいて、
うん、
その時に映ったことがある。
映った。映った映った。
それありだったらね、
うん、
まずじゃあ日本テレビね、
うん、
日本テレビでね、春のアニメ。番組なんかアニメ対抗大合戦みたいなのが、まあ、でち上げたんだよね、特番でね、機種特番ってやつね、
はいはい、
で水島優さんが司会 でその時に、みんな応援団で来てくれっていうことで、日本テレビ
どうして立って
ちゃってるんだよ、ね、ってどさっきから
ステージじゃないんだから
ちょうど
オンステージみたいにな
ってる、我々の客席のやステージだよ、
実はこう L の字型のソファーでね、あの今回お届けしてるんですけど、
ちょっと女さんだわー、
L の字型だとちょっとね
こっち向いて
横倒しか入ってないんで、正面行くとねちょっと今完全にスタンダップコメディ状態になってますけど、
いいぞ、
まあ聞いてください、最近の芸能界なんですけど、
最近
日テレはね、日テレはね、そのアニメの機種特番で、
うん、
いろんな声優さんたちがね、わーっとね、あの集まってこう、あの回答者がいて、その時に応援団っていうことでギャラリーがいたのね、それ全部あのプロデューサーの仕込みで僕ら関係者がみんな行ってたの、そしたらなんか賑やかしでさ、一人はね、あの航空パイロットの格好させられて、アニメスタジオの動画マンかなんかで、僕の方はね鎧武者かなんか来て、これで出ろみたいなことで、なんだそれとか言いながら、でも鎧武者って客席に普通にいるのね、で客席から司会の水島優さんがわーっと出てくる、うん、水島優さんと佐久間玲さんと出てくるんで、わーって時に僕のことわーっと握手したりなんかして、
なるほど、
そんな水島優さんとこの間一緒にまた仕事しましたけど、
ね、
はい、日テレはそれがまずあるでしょ、うん、TBS は銀座ナウ、先月やりましたね、うん、銀座ナウがありますよね、うん、それから、あとは TBS だから、あのいわゆる MBS ってことで仮面ライダーゼクロスの TBS だったんで、うん、あれだと怪人とかやってるじゃん、うん、でフジテレビは俺たちひょうきん族たけちゃんもあるし、はい、で、あ、そう日テレあれもあったね、思いっきりテレビもあったな、うん、あ、思いっきりテレビもあの陽一師匠とロケで行ったりしたから、うん、まあ、それも出てますけど、でフジテレビはたけちゃんマン言ってたでしょ、でそれからママと遊ぼうピンポンパン、これも言ってますよね。でもうテレ朝はもう数えきれないです、もうスーパー戦隊シリーズと宇宙刑事シリーズとあれが全部バーッとあるでしょ。でテレビ東京は陽一さんのなんかね、うん、ドッキリカメラがあったんですよ、やっぱりにあの、テレビ東京版のなんかスターマル秘ドッキリテレビ、
はいはい、
あのフジテレビはスタードッキリマル秘報告じゃないですか、うん、であのテレ東はねスターマル秘ドッキリテレビなんですよ、どこが違うんだよって言ってね、で陽一師匠をまあ一応引っ掛けるっていう体だったんだけど、ちょっとねえぐいのよ内容が、
あ、はいはい、
でなんかこう陽一師匠がこう劇中劇で小林明さんみたいなああいう無国籍者をやってて悪者から女の子を助けるんだけど、ピンチになって敵に捕まって貨物列車の配線のところに鎖でつながれてるとっていう設定で、そこはもうもちろん配線の線路なんだけど、でやってるところで鎖につながれてたところで、あのそういう線路をやってる人たちが何やってんですか、今これからあの臨時列車が通りますよつって、でおい鍵開けろやったら、あ鍵どっか行っちゃったってみんなあの逃げちゃうつって、で電車の音だけシュシュシュシュシュシュシュってきて、よしさんどうなるみたいな、ちょっとでもシャレになんねえかなと思って、うんうんうん、だからあのネタバラシっていうんじゃないんだけど、あのなどういうことをやるかは言わなかったけど、あの師匠あの今日ドッキリですとだけ言った、
うん
うん、でもそしたら後であのいや大野言ってくれてありがとう、もうやっぱり出ないとあんな、ま、真面目にもしそういうあれだったらもうリアクションが取れなかったよ、うん、つってありがとうなって言われたけど、うん、だけどその時にだから終わった後ドッキリがバレましたって時にあの予定なかったんだけど、いやー僕はこの番組大好きでね、ここにうちのマネージャーがおるんですが、こらお前だけは信じとったのにとか言って頭パーンと疲れるみたいな、でもあこれテレビ東京もあ全局制覇ですみたいなしたね。
なるほどね、
うん、あの
はいよドッキリカメラ、
あ出た、
ドッキリ、だからドッキリカメラでは私はクイズ以外でテレビ出た時は2度パイぶつけられてます、うんうん、桂三種のいたずらカメラだ大成功っていうので、
パパ
それで、この葉の子にぶつけ、あ、違う、この葉の子が持ってくるんです、
持ってくる、うん、うわこの葉の子さんだ、
でもう一本は大将と一緒に出たさっきのやつ、ライバル対抗大
会、ライバル対抗大
会で、あのさっきも出てきた、桂三種の国取りゲーム、
はいはい、
これ出ました、
あれも出たんだ、
あれ出た、大阪まで、
あれ出た、
大阪ま
で、うん、で、ベルトクイズ Q&Q 押坂忍さん、
はい、
忍さんで、ね、スーパーダイス級土井勝さんって同じ時間帯のもう一つ後の番組、
はいはいはいはい、うん、
で、あの前にも言った TVK のいたずら、あ、TVK のクイズバトンタッチっていう、
お
あの司会が大石五郎さん、
あ、大石五郎さん、
問題を読むのが庄司さん、
庄司
のり子さん
ね、現場の庄司です、
うん、あの当時3人お知見の関係者の3人先生のグループで出たんです、クイズバトンタッチ、先生で、私はよかったんですよ、あとの2人がクイズに慣れてないから全然答えられな
く
て、
うん、
すごいね、クイズ番組結構出てるね、
出てますよ、
すごいね、
そう知らなか
った、そうだ、番組嵐じゃん、
そうはすごい好きだったから、
うん、
だから獲得賞、賞金だけの獲得額で100万超えてます、
あ、すごいね、うん、
スーパーダイス級はダイス転がして1から9まで全部あのやるすると30万もらえました、
おー、
うん、本当にくれた、
本当にくれた、
変な言い方だけど、
でパネルクイズアタック25は一応、パリニース1週間、ただもう先生やってたから、
はい、
あの行かれなかったから、
はい、
あいくらもらったのかな、やっぱ30万ぐらいもらいました、
なるほどね、
すごい人がいた、
稼いでる、
でファーブルルーバっていうなんかどっかのブランドの時計、
うんうんうん、
あそれこそあの焼肉のタレ1年分とか、
あ、うん、はいはいはいはい、
で一あとクイズで一番古いのがクイズグランプリ、
あクイズグランプリ、
小泉宏さん、チャラチャラチャラチャラチャラチャラで
クイズグランプリ、
そうです、
ね、レインボーマンのお父さん、
ね、 小泉ひろしさんって言っても誰も知らんでしょう ね
東京ボンバーズにも同じ名前の人いる、ね、
東京ボンバーズ
そっちに行ったら
コリュンミレルのやつね
そうコリュンミレルちゃんコリュンミレルラルフバラディアスね
ダブルジャー
ラルフィーね
ラルフィービンゴ川の関取川の元お相撲さん、ね、ミッキー角田ミッキー角田
ミッキーミッキー角田
ミッキー角田さんは、うん、あのうちの事務所あの僕のいたアクション事務所の M プロジェクトで怪獣やってた、
う
ん、
だってミッキー角田とリッキー遠藤っていうのがいいか
リッキー遠藤の4番、
うん、そう4番
ゼッケン4番、
うん、ジャディ・ソインスキーとか
リッキー・ソインスキー、
うん、リッキーさん2番ごめん 4番がボビー加藤さんだ
ボビー加藤
さん、うん、で2枚目のねイケメンので5番があの関取川野さん、ね、川野和夫さん
パックってこうやって押さえてるよ通ってくるやつ
ビンゴーってね一本出してバンって片足上げてあの頭突きするっていうね
あの当時の東京12チャンネルはそういういろんな不思議な番組があって
日米対抗ローラーゲームタッタラータラララタッタラララララって司会がドリマサルさんでね小島みゆきさんのアシスタントで解説、うん、のドクター宮本さんとかね
世界のプロレスなんていうのがあってね あれで初めてアンドレ・ザ・ギャント見たんです
よああね、うん、そっかテレビ東京だとやっぱりそうだよねあの国際プロレスやって
るんですよ、ね、国際プロレスグレート草津
ね、それこそアニマル浜口さんとかね、うん、まだ気合いだーってやる前ですよ、ね、
やる前、う
んストロング金剛さんがまだストロング小林さんだったんでね、はい猪木試練の十番勝負をやる前ですよね
まだ田園コロシアムがあったからです、ね、田コロが
まだ超天使バイオマンに出る前ですよねすげえ前ですねすごいね民放のいろんなお話、
はいまあ、当時の
ね、うんまあ、ゴールデンウィークですから、はい、そういう特番も
思い出していただきましょう、はいはい
ね、ゴールデンウィークいろいろテレビで見ていただくから出かけようよ
混んでますよ、どこ行っても
そうなんだよね、行楽シーズンって
コロナもコロナの頃で我慢してた人たちが
そうだよね
どうなんでしょうね、インバウンドっていうのは外国の人がたくさん来るから、
うん、そうですよ、うん、
鎌倉高校っていう
北陸支援かなんかももうだってね
そうですよね
ちょっとゴールデンウィークぐらいまで
新幹線も開通したこと
ですね北陸新幹線飛びましたしね、うんうんうんどうなっていくんです
か、ね、スラムダンクの学校のモデルだっていうところには外国人が山ほど
来るああ聖地巡礼だ、
うん、ただやっぱりねあまりにひどすぎるってね、うんうん、外国人用のいわゆる英語の看板を出したら少し落ち着いたっていう
あそう、
うん、そうだってやっぱり
江ノ電 の、
そう
あの鎌倉のね、うん踏切のとこずっと
踏切のとこですよ、ね、そうですよ県立鎌倉高校
はいはいはい、はいうんね、青春ドラマの学校の舞台
そうですそうです
うわそっか結構だから外国の方がね、
まあ、今来やすいんでしょうだって、あの円安
ね
で、
うん、金持ちばっかりだな外国人な
そう
すごいよもうこの間まで一っ子一人いなかったのがさほんともう行楽地行くとね石投げたら当たるぞぐらいのね感じ
ね、神社とかお寺にね、
うん、
お前らキリスト教徒だろうみたいな人たちが来て大丈夫なのかなって思ったりね
まあそんなねクリスマスと初詣一緒にやる日本人には言われたくない、まあ、
言われたくない
それはお前らには言われたくないだろう
確かに、
ねうんうん、いいねでもねゴールデンウィークですから、まあ、あ最大で何で10連休ぐらいになるのかしら何日か休み入れるとね5月の6日までがお休みなんですよね、
うんうんうん、我々のところはね、うん、ほらゴールデンウィークで、うん、でもちゃんと平日はやんなきゃなんないから、うん、そういうところになんか例えば陸上記録会とか入れたりするんですよ、ねはい、やっぱりあの3日休んで1日学校来てまた3日休んでっていうと、うん、テンションが保てなくな
る、うん、来なくなっちゃった
そうそうそうだから、うん、なんか行事を入れる
夏休み終わってあの来なくなっちゃって
そうそうそうそう
みたいなだからやっぱ休ませちゃうとダメ
でもね昔と違ってね例えば昔なら夏休みは7月の後半から8月フルじゃないですか
そうでしたね
もう今あの8月の20日過ぎには学校始まりますから
あそうなん
そうなんです時間数を確保しろっていう
でねあその代わりでも週休2日でしょ
週休2日そうだから週休そういうことなんですよ
土曜日は半丼ね半丼ね、
こんな言葉
飲みたいのはピン丼
そう
そう
こんなことやって44年経ちましたから、うん、私も
あらだから飯沼先生はさずーっと現場だからね
そう
かあの本当にあの
教師教師生活44年、
うん、教団で生徒と向き合ってるっていうのが一番そう
なんか教団に倒れたジョン・ F ・K
いやいや
教団に立ってる私っていう
おやった
わけわかんない
教師生活44年ということは1980年デビュー
そうです1980年デビュー
デビュー同期じゃん
同期。
僕スタン僕アクションデビュー1980年。
あ、そうなんだ、はい、そうなんだ。
同期の桜田淳子。
桜田淳子、こんにちは。
淳子です。
ウルトラマン80のショーが僕一番最初ですよ。は
い、そうです、80だもんね。
うん、もう分かりやすいね、80の年にデビューして、埼玉県の東松山の丸広。
出た。
うん。
丸広。
吉見百穴の近所。
そうそうそう、百穴のすぐそばのね、うんうん。そう。で、ウルトラマン80と太郎が友情出演で、さらには夢の共演、仮面ライダーストロンガーも出るというですね。すごいショーだったんですけどね。
じゃあその時に大野さんはショーに初めて出て、飯沼先生は初めて教壇に立った。
教壇
に。
そう。
そうか。
時期同じくして。
面白いね。それがまあ全然あの分野が違うのでね。
違いますよ。肩
切り。
今日。ね、44年間。
そうだよ。
地理先生を続けてるのと一番正反対な道を行っちゃって。
でもね、授業で言ってることは似たようなもんですけど。
あ、言ってるからね。ね、
うん、お前ら80見てるかとか言ってました。
肩書きがさ、
そう
だよね。ちゃんと教師だ。
何日本というのは。就職した途端に退職金の額までわかるんだから。
ああ、すげえなもう。ね。障害年金、
ね、でもね、その時気がつかなかったのはね、うん、まさか定年が62になるとは思わなかった。
あ、
僕らの頃は定年60です。今の人たちは62ですからね、定
年。半端なんで62なの、
うん、あのね、毎年上がってくの。
ああ、
そう。
毎年
1年上がってくの。
うん、だから、今年60になる人は、2年間、62まで、逆に言えば62まで安い給料で退職金が出ないわけですよ。
おうほうほう。
でそれが最終的に65まで上げていくんだって。
随時、ね、三段逆スライド方式っていう全然違うと思う。
教員を、うん、あの全う知ってる方の話ですからね。ちょっとせっかく伺ってお
い
て、私みたいに3年で辞めちゃった
と。全うしなかった。
いやでもね、何度かありましたよね、ぶん殴って、うん、危ないなっていうとか。
おいおいおい。
あったんですよ。
だからあのいやらしいことはしませんよ。
あ、うん、もうそれは言語道断、うん、神社仏閣、う
ん、とんでもないね、
とんでもない、うん、
あんなものは神が許さない、天が許さない。
そうね、うん、現役の教師が言ってんだ
から
、
う
ん、
間違いない。
これはいけない。
それは絶対ダメだよ ね、
ね、
うん、公私混同しちゃいかんですよ。
そう、う
ん、
ということでね、はいはい、でもあれやっぱり生徒と直接話してるのが好き。あのほら、大体管理職になってさ、あの教育委員会行ったり、
はいはい、
校長先生になりたかったりするじゃないですか。
あ、なるね、
うん、そういうのは嫌だったんでしょ。
そうです ね、 ね、まあ、そんな力もねえし、生徒と一緒にね、桜坂の話してる方が好き。
あ、ほら、ほら、天職だね。
そうだね、生涯
現役だ。やっぱりね、藤吉かりんとね、うん、山崎天だったらどっちがいいかとかね。
あ、なんだよ、
白井姉妹と深川舞はどうして片っぽやマイヤンで片っぽはマイマイなのかとかね。
ああ、同じマイヤンの、
そう、
そうそうそう、白井姉妹は可愛いよね。
でもやばいじゃん、なんか菊池風磨くんとっていうのが出てきちゃって、
あ、出ちゃうとな。
この収録事件でどうなってる、
どうなってるんでしょうね。
あ、気になる、
うん、ね、気になる。
あ、はい、楽しみなのか。
そうAKB だってもうほらオワコン化し始めちゃってるから。
まあ AKB がね、っていうか今現役のアイドルをこんだけ語れる、
うん、そうなんだよ。
だから僕さっきボーンとすぐ突っ込めたのは、桜田淳子ですた次第こんにちは。70年代80年代だったら即答できるんだけどさ、
ださ
現役でも
普通生徒とさ、うんうん、普通にこういう話してるわけだからさ、無理なく、
う
ん、
そうだよね、
無理してしゃべってる先生はいるよ。
合わせてるわけじゃないんだもんね。
君たちは最近何が好きなんだよってさ、 AKB なのかな、先生だって2、3人は知ってるよとかさ、そういうのが多いでしょ。
ええ、
先生、水飲んでる場合じゃないですよ。
秋葉原のお宅の皆さん、
そう、
漫画読んでますか、お宅の皆さん。ゴルゴさんって知ってる、バカかお前は、みたいなね。そういうにわか。
だから逆に言えば今度はゴルゴさんって高倉健がやってたとこから始めなきゃダメですよ。
そうだよね、
うん、
で空論の首をあの千葉新さん、
う
ん、
そうそうそう
そう、
やったらもうすげえ激似だった
んですよ。目黒祐樹さんが念力鎮作戦
だったから、さあ生だよみたいな。もう前夜とか伊藤志郎さんだった、
伊藤志郎さんだったというね。どうして次元が
田中邦衛さんなんだよっていうね。
全然逆じゃねえかなと思ったら、なんかいろんなこと考えてるだけして、
ね、実写版っていうのはなかなかね
難しいね、
あの時代の。だから全部立ってからまた小栗旬さんがやったルパンなんかは結構ね、うん、やっぱ今やるとビジュアルでやっぱ似させてくるよね、
う
ん、
だからビジュアルで似さすかどうかっていう、ね、そこはね、
だから
前回も話したけどね、
そうそう、
声が似てるか、
ね、
演技力か、
いろいろ難しいじゃないですか、あのほら、うん、ゴールデンカムイは誰が一番いいかとかね、
あ、そうだよね、うん、
あれ鈴木亮平にやらせるべきだっていうような話もあったし、
永遠の課題だね、その実写版っていうのはね、
うん、
実写版、
うん、そうなんですよね、やっぱり好き好きとかね、あれがあるからね、うんうん、まあでもそんな実写版もあれだけども、実写といえばついに実写で、日本がアカデミー賞ね、
こちらマイナスワン、 や俺知りませんでしたよ、ゴジラマイナスワンがあの、はい、戦争のちょっと後の話だってこと。
そうなんですよ、
全然知らなくて、ま、今回のいろんな一連のことで見た、うん、あそういうだからマイナスワンなんだっていうね、
そうそうそうそう、うん、そっからのスタートよ
って、ね、だって一番最初のゴジラの時に、うん、なんか怪獣が出てきたんだよって言って、うん、電車の中であまた疎開しなければならないのってね、
そうそうそう、
ね、
うん、そうそれ、う
ん、あのセリフすごい印象的だったもん、
う
ん、
そういうことよね、
それやっぱ入間さんと話して僕もそこがすごく残ってて、うんうん、まさにその疎開をしなきゃの時代に、うん、もう一回舞台を移してそれで作ってるから、うん、だから当然オキシジェンデストロイヤーもない、
う
ん、そういうない状態でどうやってゴジラを倒すんだろう
っていうことですよね、うん、だって志村隆さんが最後に、うん、これが最後のゴジラとは思えないっていうわけでしょ、うん、船の上で、
うん、ですよ、だそれがまた連綿と続いてるわけですから、うん、60年以上も、う
ん、でも、ね、ハリウッド持ってったりするとなんとなくちょっと爬虫類っぽくなったりするけど、うん、今回のゴジラはちゃんとしたゴジラじゃない
ですか、純日本で作ってるからね、ね、うん、もうすごい、もうね、特撮マンが35人で作ったっていうね、うん、まあ、いいアメリカの資本の10分の1だよね、 VFX 量が、あの料金がね、まあ、かかった費用が10分の1で、
山崎さんでしたっけ監督が、
うん、全部自分でできちゃうから ね、
あ
ね、
あだから三丁目の夕日取った人です
よ、そうそうそうそう、うん、
そうそうそう
そう、うん、だからそこからこの後その後にあの永遠のゼロとかそういうちょっと戦争ものもやったから、うん、そこでちょっとそういう戦争 の、 あの兵器関係とかにも勉強して詳しくなって、さそういうの集大成がまさにゴジラになって、
だから劇場版あるでしょ、うん、カラーでやってるところもあるし、うん、モノクロでやってるところもあるっていうね、
モノクロにして、うん、それでまたやってるっていう、うん、あそれも素敵だよね、モノクロでも見てみたいよね、
うんうん、まあモノクロもいいけどね、
いいねいいね、昨日ととは思えないね
はいはい、もうだんだんイラッとしてて、違う違う違う違う、
そうですよ、
そうだけどね、それとやっぱり宮崎アニメですよね、君たちはどう生きるか、ほっといてくれよみたいな、
どうなんですか
ね、
ゴジラマイナスワンは見たいなと思うんだけど、宮崎さんのあれ教訓なんですか、あれは。
どうなんです、ごめんなさい、僕もね、
どうなんでしょう、
ちょっとね、ちょっとね、皆さん、あのもうとりあえず宮崎さんだから見るすごいっていうのはもちろんあれなんだけど、僕宮崎アニメで一番好きなのはもうあの何度も言ってるんですけど、僕はルパン三世カリオストロ、
ね、はいはいはい、
はい、またジブリ作品ではないけど、ね、ジブリではないけど宮崎駿さんが監督した作品としては僕はやっぱりルパンが好きなんで、ね、一番ね、そこの、うん、が好きだ、
私は千と千尋かな、
うん、だからそう、だから僕それ以降だとやっぱ、そうトトロも良かったけどラピュタ
は良かった、ね、映画として見たら私はラピュタ好きだ、
ね、ラピュタね、
映画作品としてはラピュタ好きだな、
うん、そう天空の城ラピュタは一緒にね試写会見に行ったようなやつだね、うんうんうん、うん、で小森まなみちゃんがハマっちゃって、うん、もうあれ、シータもコスプレするってもう聞かなくて、イベントでもういきなりシータやって、そしたらもうじゃあしょうがない、ヤスさんが今度はムスカやるっつって、うん、あの俺パズーやったね、
うん、
それで、
はいはいはい、
日本コスプレ大賞ってなったんだ
けど、試写会見に行きましたよ、あの、うん、時をかける少女、岩さんと私見に行きました
。ああ、
で、うん、最初に原田知世を見て、うん、この子は将来藤村志穂みたいな俳優なんじゃないかと思ったんですよね。
うん、ね、
うん、そんな周りみんながガキっちゃ失礼ですけど、若かったみんな。
うん、そっか、角川さんちの子やっぱり薬師丸ひろ子さんが良かったです、僕らは、うん、やっぱり野生の少年
で、お父さんってやつね、
夜子だね、あれはすごい好きだ
った。あとはやったら行くんだよ。
で、アジサワは何だって？アジサワイズ？
アジサワイズはベストコマンド。
ああ、松方弘樹。弘樹松方。
自衛隊やめるやつはバカだねしーって田中邦衛さんが言
ってた。ね、うん、
またね、映画の話するとね、そうそうそう、ちょっとね、うるさいんだよ、犬先生が、またこれが。
いいよ、大丈夫、野生の証明だから。
うん、松柳功さんと高倉健さんがさ、
ね、
え、自衛隊は腐ってるよってね、すごいっすよ。
あなかなか死ぬなよっていうね、
あいつは死ぬなって言うんですね、
自分死んじゃうね、
死んじゃう、うん、
そう、またいい俳優さんたちがもう端々までこう出て、
ね、俳優の話よりも小さいんだよ、
ね、北林谷江さんとかがさ、
こうやって大河ドラマの話とかさせちゃうと、
あのね、自分の息子が生まれられてるとこ掘りに行くんですよね、
あそこさ生まれてんだっつってね、
で、あのそこに埋めちゃった方の親分があれですよ、あの、うん、出てこない、松方弘樹じゃなくて、
あの佐藤浩市さんのお父さん、
そう
ね、
三國連太郎、
三國連太郎、
そうね、
ね、飛行機から降りようとする舘ひろしが息子で
なるわけですね。ああ、そうだ、舘ひろしさんがね、暴走族のね、そうバカ息子だったね、
お父さんに殺されるよ、リアクションによく言われて、
あったね、
中野よし子さん、
中野さんね、
中野さん魅力的、
あの人は魅力的です、
ね、中野涼子さん、
中野涼子さん、ごめんなさい、中野よし子さん、中野涼子さん
ね、そう、中田よし子になっちゃう、中野涼子、
微妙に違う、
中野涼子さんは僕らやっぱ天下御免の山口
紅さん
の紅さん、
これがいいな、天下御免なんで振っちゃうとえらいことになるぞ、
ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんですよ、
早坂行さん脚本のね、
ビデオが山口隆さんの実家にしか残ってない
最終回、
最終回のみ
ね、NHK の、 あのライブラリーにね、かろうじて残って
ます。まだあの津坂正明って言った頃ですよね、
秋の大作
じゃなくて
稲葉小僧ね、
そうそう、う
ん、で小野京之助、林隆三さんだ、
炎章師匠が出て
た、
炎章師匠
で、ナレーターが水前寺清子、チーターでしたね、うん、もう小学校の時みんな天下御免、天下御免って流行ってましたよ、もうあの合言葉のように天下御免、
あれで平賀源内っていう人のことを知ったんですもん、
そうだよね、平賀源内を知ったのはそうですね、うん、あのドラマだね、うん、あ川はいいなーっていう、ね、レコード持ってますよ、うんうん、あるよ、
今で天下御免の後が天下堂々ですよ、
うん、あそうかそうか、天下つなが
り、うん、ちょうど時代で言うと、うん、TBS でお荷物小荷物です、
あお荷物小荷物だね、佐々木守さん脚本のね、で佐々木健さんが ご難坊で、
そう、
陣よしれともしんだね、
今はもうほらいろんな問題があってね、うんうん、あのアイヌっていう設定でしょ、
そうそうそうそう、
中山千夏さんがさすがに再放送できないし、
ああそうか、その次はだからどっちか沖縄になってみたいなね、うんうん、そう、海星北方領土とか結構すごい思想的な、
そうなんですよ、
ドラマもね、でそれにドラマ演技してる途中で急にカメラ目線になって、うん、志村たかしです私は最近こういうことをしておりますみたいなことを急にカメラ目線でしてたと思ったら、急にまたそこで芝居に会えて許さんぞみたいなね、
志村たかしか、すげえなぁいやすげえ、あの人はすげえ、
うん、そうだね、うん、ゴジラの時もね、あれだったし、ね、フランケンシュタインの、ね、バラコンの時もそうだしみたいな、
で、4チャンネルが、うん、あれですよ、俺たちの旅、中村雅俊、そこで津坂、まだ津坂正彦かな、
あそうだね、はいはいはい、
岡田奈々が出てたんですよ、今の岡田奈々じゃなくて前の岡田奈々、
はい、そうそうそうそう、
AKB じゃない
ない方のね、うん、ね、青春の坂道の方ね、
そうそうそうそう、
で、あの新宿のさ、今ゴジラビルになっちゃったけど、コマ劇場の前
の噴水で、
ね、噴水でね、三段の
2組の方
ね、
そうそうそうそう、
田中源さんと中村雅俊さんと秋野大作さん、
その後で、まあね、鎌倉行って俺たちの朝になる、
ああ、ほとばし
オスとチューちゃんと
ね、ほとばしる水の
冷たさに
松崎しげるさん、
そう、
ね、日曜の夜8時ですね、
そう、
あの時代はもうね、青春ドラマがずっとこうねございました、
そうそう、
そうか、
7時からが、うん、あの武田武田武田で、
うん、あ TBS ね、
TBS、うん、ね、で7時半からが不二家ですよ、
不二家、
うん、ペコちゃんポコちゃんと同じね、うん、ってやつ、
そうで、お化けの九太郎、
そうそうそう、
だからウルトラマンお化けの九太郎、あの枠ですもんね、うんうんうん、僕らはもうそこはもうテレビにかじりついて1960年代の ね、66年ね、ウルトラマン、うん、まあ、ウルトラ9から始まって、
藤間紫さんの息子の、
うん、藤間
文彦さんの
ガッツ潤、先行者
っていう
のね、はい、あの野球チームの中にいっぱいヒーローの役者が出てます、うん、変身忍者嵐とかね、ワイルドセブンのヒバとかね、みんなあのさりげなくキレンジャーがキャッチャーですからね、すごいな、あのガッツ潤っていう作品のね、で敵の監督はあのゼネラルモンスターだったりします、
そうそうそう、
すごい、
そうで、その前後でしょ、柔道一直線だし、
はい、武田武田武田、
サインは V だし、
サインは V がね、
あとミュンヘンへの道なんていうのもその後
だからもう、そういうスポーツ、うん、スポコンブームだったんですからね、
でそれが6で、うん、あのフジテレビの方があの金メダルへのターン、
ああそうですね、レインボーマンが出てきて、コーチ役でね、
でだからあれもそうじゃないですか、よく話に出てくる、うん、マイティジャック、
マイティジャックは土曜日の8時、うん、ね、フジテレビが社運をかけては、ね、毎週
1時間で無理になって戦いマイティジャックになっちゃったっていう、
うんうんうん、ね、でウルトラセブンが出てくる、
そうそうそう、
いきなりダン長七ってダン長七、諸星ダン、ウルトラセブンじゃんみたいなね、あでもそういうなんか現場の遊びもね楽しかった
です、
ね、
中目黒のね千代田生命のビルが、うん、今中目黒区役所になってるところが、うん、本部ですよ、
本部ね、
ああ、
ね
うんうん、そうだ、
ウルトラマンでいうウルトラ警備隊、
はいはいはい、
地球防衛、
地球防衛軍、科学特捜隊みたいなね、へえ、科学特捜隊のあの部分部分が全部 TBS の屋上だったりね、はい、TBS の廊下だったりしてたっつうね、あの駐車場だったり、
いろいろありますよね、うん、川崎の浄水場を移したりとかね、
うん、その浄水場はね、あの城北大学っていう、仮面ライダー本郷猛が通ってた大学になっちゃったりとか、ね、
それこそ何回か前にお話しした、うん、あの壁に穴の開いたマンション、
あ、ね、あのあれね、レあのドラム缶の家、
そうそう、ドラム缶の家、
世田谷にありました、そうそうそうそう、岡本に、
岡本のね、
東名高速のちびらくんの家、
う
ん、
そう
ね、あやっぱりそこに戻ってしまいますよ、あれ
結局 ね、 そ う、 ねそうなんですよね、
私はあんまりドラマを見ない人だったんだね、その辺の話になるとね、
あでもゴールデンウィークでちょうどそのタイミングでね、うん、今やっぱりさっきの話で聖地巡礼というね、
はいはいはい、
だからやっぱこう特撮もの見た人がこの場所に行ってみたいなんですって、うんうんうん、今ネットでさ、うん、そういう写真を見てその写真を持ってってじゃあどういう風に変わったかとか、この街道のここのところだよとか、
そうだね、
あの建物が残ってるからここじゃないからっていうね、うん、そういう分析する人がいるんですよ、専門にね、
はいはい、
だそういうのを見て実際に行く人、だまさに聖地巡礼をね、ゴールデンウィークなんかこうやってね、休日
の話だから、ね、
はいはいはい、はい、どうぞ、はい、どうぞ、
聖地巡礼、
先生、先生、先生に言われ
ます先生に言われます、あの三島由紀夫さんが、うん、切腹な滑腹した自衛隊、
はい、
行きましたよ、見に、
市ヶ谷の
中間地、あと、うん、変な、自分でも不思議なんですけど、うん、浅間山荘見に行きました、聖地巡礼、
それすげえな
ー、聖地巡礼、
はい、聖地巡礼、
でも亡くなった方もいらっしゃるからね、
うん、
やっぱ手合わせ
に、事件の検証ということで、うん、実際に確認するっていうことは、
うんうん、
自分の思想を確認する上でも、
必要なこと
はあるかもしれないわ、
うん、ああここには行っておこう、う
ん、ね、あそれはありますよね、
あそこに亀井静香さんがいたんだよね、
そういうことです、
ね、
サッサさんと亀井さんがいたんですか、
そうね、
映画でいうと役所広司さんがいたんですよ、
役所広司さんがね、突入せよだね、
そうそうそうそう、まさかあの時ね、うん、あの突入してた人があの、うん、便所掃除してるとはね、今度のアカデミー賞で、
うん、ああそうかそうか、ね、うん、だからね、すごい役者さんの世界ってのは本当に面白いですよ、何でもできるから、うん、これは声優さんもそうですけど、うん、いろんな役をね、こうやっぱりやってるから、だから野沢雅子さんなんかとお話すると、私ね、泥んこに声を当てたことあるわよってね、
ああ
なんか水たまりのところにある泥、それがなんかピチャピチャピチャって動いてる、それにね、声が僕ドロンコみたいなすごい、それからね、もうそういう国民的なヒーローもやりね、で可愛い女の子なんか昔はやってたの、私めったにお姫様やらないんだけどね、でもなんか昔はあったかもねなんてお話しされてましたけど、声優さんのもう間口もやっぱりすごく広いし、
うん、
役者さんの世界もやっぱこう面白いですよね、だから
そうでしょうね、
うん、
だから映画見てね、そういう場所に行きたいとか、
うんうんうん、
僕らほら砂の器見て、
あの
亀岳っていうところにはいつか行きたいなとか、う
ん、どこですかそれは、
亀岳っていうのは島根県、うん、
島根県か、ちょっとなかなか行きづらい、
そう、ね、映画の中で東北弁の亀田って出てくるのは、うん、島根出雲地方は東北弁と音韻が一緒で、知らない人が聞いたらズーズー弁に聞こえるっていう、そういう推理小説の
テーマ、島根だからね、全然違う、東北じゃないです
よ
ね、
出雲の音韻だけはズーズー弁なんです、
あ
それを松本清張さんが見つけて砂の器っていう映画、あの小説にした
んです、そういうことなんですね、勉強になるやっぱ先生
ね、
ね、
うん、
じゃあ次回はどんな風にして勉強して出てきた
いそうですね、
できれば次回も来てほしいです、
ね、ああありがとうございます、
よろしければ
ねまたぜひ、はい、極力次回も来ていただける方向でと、うん、いうことで、はい、告知は何かありますか、5月、あ、 5月5日子供の日、ね、これあの先月も言いましたけどもね、はい、スーパーロボットスピリッツの大阪公演まだねこれからでございます。東京公演は無事終わりましたけれどもね、はい、ナンバー8でね今年もやりますのでぜひお越しいただければと思います、はい、またゴールデンウィークいろんなイベントがあると思いますからね、いろんなところで皆さん羽を伸ばして、はい、大いに楽しんで聖地巡礼していただくことはございませんか。
はい、はいはい、ということで走って怪我でもしないように、
はい、さすが先生いいことはありがとうございます。じゃあ今回はこの辺でどうも
ありがとうございました。
バイビー。